イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
先週のおすすめと思っていろいろと話してまいったんですけども、僕ちょっともうテレビとかラジオとかやめようと思います。池田です。
あんなにテンション高くプレゼンテーションしたのに置いてけぼりですよ。聴取者は置いてけぼりになりました。今
ちょっと調子に乗ってね、はい、いろいろペラペラ喋るっていうことが、うん、いかになんていうか、ね、自分が歪んでるかってことを忘れさせてしまうから、うん、いけないですこれ本当に。
自分の歪みを確認しなきゃいけないんですか。そんなに。
それはもうだって自分の歪みを確認できなかったら、
はい、
整体師にお願いするしかなくなっちゃうでしょ。
体の歪みの話をしてるんですか。
まあ、体の歪みは心の歪みですから。
何ですかこの中身のないところ。大丈夫ですかこれ。歪みの話をしている。
結構、は
い
はいはい、テレビとかラジオとか聞いてんだなと思って。
あ、ご自身がね。僕もそうですね。でも聞いてますね。
もうなんか怖いなと思って。
はいはいはいはい。
そう。もうちょっと最後言おうと思って言わなかったですけど、はい、あの先週もね、
はい、
その荻上チキが、
はいはいはい、セッション22
いろいろまあ喋ってまして、まあ、荻上さんのやつは、はい、ラジオラジコで聞けますから、は
い、ラジオクラウドでも聞けますね。
そうそうそう。はい、一個面白いのがあって、
はい、
あの過労死で亡くなった方を番組に呼んで喋るっていう会があったんですよ。
コープロの問題ですね。
そうそうそう。はい、でなんかコープのご意見なんかあります、コープロについて。
あれをこう設けなきゃいけないっていう状況がよくわからないし、今どんどん働き方改革っつってどんどんよりその人間らしい生き方に寄せてようとしている中で、ああいう規制を作っちゃうとかっていうのは本当ナンセンスだなとしか思わないですね。うん、
本当にあれをさ、まあなんか悪くは割と言われてますけど、はい、導入して、
はい、
本当にやる会社あんのかな。
でも規制、そのルールとして敷かれたらやらざるを得ないんじゃないですか。老基法みたいなもんで
しょ。じゃあコープロ導入しますとかっていうとこあんのかな。うん、
導入せざるを得ないんじゃないですか。それこそだって昔は多分定時とか決まってないところに定時の9時17時とかって設定されて、それ以外は残業代出してくださいねってルールが施行されたことによってみんなその共通のルールを持ち始めたわけなんで、法として作られたらそれを守らざるを得ない状況にはなっちゃうんじゃないですかね。
まあ、守るとか導入するってことでしょ。別に今の働き方はさ、うん、
はい、
ちゃんと法律があるわけで、
はい、
そういうコープロっていうふうな人と決めたら、
はい、
そういうことが、まあ、許されるっていうか、
うん、残業いくらしても大丈夫だから、それは行き着く先はまあ過労死になったとしても会社が責任を取らされない状況になりますよねって話ですよね。
そういうことなの。
なんじゃない
ですか。働いてもいいけど過労、あ、そうか、まあ、過労死認定ってやつがあるからか、
うんうんうん、
でまあ、今ラジオの話してるんですけど、
はい、セッション22、
まあ、僕はさ、
はい、
反対の意見はいっぱい聞いてるの、チキ、
うんうん、
さんがすげえ言ってくれてっから、
うんうんうん、
でも賛成の意見を聞きたいんだわ。
でも賛成の意見って自民党がいくらでも言ってんじゃないですか。
だって全然なんかほら要領を得ないっていうかさ、
うん、
いやそれは関係ないじゃんみたいな、とか それを入れたから、ま
あはい、
過労死が減るみたいな話も別に嘘じゃん、うん、
はいはい、
でその働き方が多様化するみたいなこととか、
うん、
もっといろんな働き方を、ね、選べる時代になりましたみたいなこととか聞くんだけど、
はい、
でもなんか一応理屈で言うと、はい、別に入れなくてもできるし、
そうなんですよ、
そんなことと関係ない気もするじゃん、
うん、
だからなんでそれ入れたいのかが、
うん、
本当に分かんないっていうか、
経団連とかに動けないんじゃないですか、ちゃんと。
だからその本当に働かせ放題みたいなことを、
うん、
本気で思ってるのかっていうのが意味がちょっと分かんないというか、
あ、
だってそんなことさ、
はい、
いやまあ働かし放題かもしんないけど、
うん、
働いてる人嫌じゃんそんなの。
そうですね、
やめちゃうじゃん、
まあ、誰だろうと。そうですね、
さすがに、
うん、
でも今はやめられないから、
うん、
それは仕事だからね、
はい、
ってまあ思うけど、でもなんか分かんないなって思ってて、
うんうん、
っていう疑問はまあある。だからそうやって もやもやしてる中で、
うん、
荻上さんの番組で、
はいはい、
その、まあ、過労死された方のお母さんが来て、
うん、はい、
お話しされたんですけど、うん、この話がさ、
うん、
これ、ね、ちょっとね、ここでは表現するのは非常に難しいことを僕言いますけど、
はい、
まあ、簡単に言うと、
うん、
容量を得ないんだわ。
ロジックは通ってないってことですか。
ロジックっていうか、ええ、心模様の話がすごい出てくるな。
あ、感覚的なね。
そうそう。でね、うん、まあ、なんてこれだから今分裂した感じのことを言うんですけど、はい、いやすごいなと思ったの。つまりこのコープルの問題とかもね、その労働問題っていうのは、はい、ロジックとしてこういうことが問題です、ですからね、これは意味がないですよとか、こうしましょうっていうふうな話が、うん、まあ、イメージでさ、はい、議論で生じそうなことだけど、うん、この人の話を、ね、お母様の話を聞いても、はい、なんかよくわかんないわけ。まあ、ラジオっていうね、メディアで喋ってるからか
もしれない。一般人の方ですしね。
そう、で、でもこのわけのわかんなさが、はい、大事なことかなとも思うわけ。その、なんていうかな、その、すげえ難しいんだよねこれ。なんか悪口言ってるようなさ感じにすらなっちゃう。
その感情的な発言というか、その熱量の高いものがそこで説得力を持つとすると、それはナショナリズムになりうるので、
なんかね、
難しいです
ね。ビジレイクを上に上からトッピングしすぎてて、元の味しないみたいな感じがしたの。でもこれね、もしかしたら、はい、その現実に向き合うことの難しさとか、はい、うん、あと、まあ、もっとシンプルに、はい、なかなか具体的なことを言わない人いるじゃん、うん、すごく可愛くて、なんかもう、うん、感動とか、
はいはい、
いやだから何があったのと、いやなんかすごくて、うん、いやだから何っていうのが、はい、うまくいかないパターンあるじゃない、はいはい、でもそれ嘘じゃないじゃない。
そうでしょうね。
でもこうついさ、うん、男性のというのかよく分かりませんけど、うん、その具体的な、ね、事実だけをこう引っ張っていこうとするとよく分かんないみたいな、はい、うん、でもなんかそういうことの生々しさっていうのも逆にあるのかなと思って、
はいはいはいはい、今だからインスタグラムとかそれこそ動画 YouTube みたいなものがこう普及している中で、そういう傾向がより強まっていると思うんですよね。感覚的というか理性ではない逆のところを揺さぶるものっていうものが多く気がするんで、それをまあセッション22という場で求められるかちょっと難しいですけどね。
まだ、まあ、でも別にお母さんだから、その若い人っていうかさ、うん、キャピキャピしてるって意味じゃないんだよ、うん、だけどなんかこう、まあもちろん伝わりづらいポジションじゃん、うん、だっていつもいたわけじゃないからさ、ね、一緒に、うん、でだから僕が思ったことは、はい、なぜこういうふうな、まあ、被災者とかさ、はい、その労働問題の被害者の人たちの代弁者っていうのは親族になっちゃうかなっていうことなんだよね。まあ僕知らないだけかもしれないけど、実は友達とかさ、会社の上司とかいるのかもしれないけど、うん、そういう人だったらもうちょっと具体性のあることを言えるのかなとかさ、まあまあだお母様が悪いってわけじゃないんですよ、うん、お母様という立場で語る語り方のリアリティもすごく感じたし、うん、じゃあもうちょっとその直接分かりやすいロジックで対抗するためのポジションの人もいる、う
ん、まあ、弁護士さんとかね、
う
ん、
そう、まあ、弁護士もそうなんだけど、だから難しいなと思って、本当になんか生、まあうん、まあ難しい、とにかく生々しかった。普通なんか編集上とかさ、話をこういう人がこういう話するっていうのを読めるじゃない、はい、でもそこはなんかなんだか分かんないわけ、うんうんうん、何なんだこれはっていうかさ、うん、聞いててこう、あ、整理ができないっていうか、
うんうんうん、
なんかそういうような話が聞ける回だったよ。これはびっくりした。
じゃあラジオクラウドかラジコで、
ラジコでちょっと聞いてもらったら、はいはい、なんかこう瞬間何言ってんだよって思うと思うんだけど、うん、これどう解釈したらいいのかなとか、うん、ちょっと思うと思う、はあ、こういう人の話と、うん、政府とかが話してたら、うん、どんな感じかなとかちょっと思ったりするよ、
うんうんうん、いやまあそういう政治 の, その国会の場でもなんかそういう話出てなくはない感じもしますけど、
いやもう結局ねなんか話も、うん、あの安倍首相としようとかってできなかったとかあったけど、うん、まあ、とにかくちょっとそういう面白いラジオがありましたという話で時間いっぱいになってきちゃいましたが、はいはい、
放送後期のコーナーなのに
今週どうだった？
いや僕は池田さんの体験をいろいろ聞けたんでよかったですよ。 池田さん最近体験しない人だったんで、ああついに来たなって、池田さんの時期が来たなって
。そうね、はい、でもちょっときつかった今回。
え、何をです？
なんか、はい、そのさっき今お母さんの話もしたけど、うん、なんか喋るってことの意味って、はい、うん、受け止め方、受け止め側が納得できるようなことを果たして語れてるのかって思うと、うん、すごく不安になるね。
あ、
だから今回放送ね、はい、やりましたけど、うん、今回も、うん、果たして何か言ってるんだろうか、
まあ、それは人によりますから。そこら辺は気にすぎちゃったらもうあれ
ですよ。そんな乱暴だな。
僕はあのマーケティングはなるべくしたくない論者なので、
まあ、いや
そう、お客さんに合わせるっていうよりは、うん、自分たちが正しいと思う、自分たちが伝えたいと思うことを伝えることを優先した方がいいと思ってるんで、そういう意味では池田さんは伝えたいこと伝えてると思います
よ、ね、そう、じゃあちょっとじゃあぜひそのお母さんの話聞いてみてよ。
はいはいはい、はい、
そうするとさ、
はい、
悩ましいなと思うよ、
うん、
でもそこに本質もありつつっていう、はい、というまあね、揺れる思いで我々もやっているということでございました、はいはいはい、ということで、タネラジではですね、はい、さまざまな媒体で放送しております、
ね、はい、ノートであるとかポッドキャストであるとか公式サイトでも聞けますね、
はい、ツイッターなんかでね、
はい、
フォローしていただくと、あのちょっと我々がチェックし漏れたコメントなども、はい、ご紹介することもありますので、はい、そちらも聞いてチェックしていただきたいなと。
気軽にリプとかリツイートとか飛ばしてください、
はい
はい、
ということでお相手は、イベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。タネラジ、
また。